確かにバスケットやってるんですけども、心臓にあまり良くないです。皆さん本当に教会の講演会にようこそおいでくださいました。以前ですね、遠くに出張した、帰りにですね、家族にお土産を買ってくるのを忘れまして、本当は遠くに行ったんですけども、新大阪駅でお土産を買うことになりました。で、新大阪駅のお土産コーナーの奥にですね、すごい長い、行列があるんですね。で、行列の先にお店がいくつか、あるんですけれども、どこの行列かわからないんですね。今いっぱい並んでて、一つの行列なのか、二つあるのか、わからない。で、その先よく見ると、ケーキ屋さんとですね、スターバックスとですね、シューマイ屋さんがあるんですね。で、どこかちょっとわかんないけどですね、行列に並んで買ってきたら家族も許してくれるだろうというふうに思いまして、それで一応並びました。で、そうするとですね、ちょっとポンと背後からちょっと恐ろしい声が飛び込んできまして、あんた何の列に並んどるんという、で、それがわからんねんというですね、中年のご婦人の会話が、割と静かな行列だったんですけども、飛び込んできたんですね。で、このあっけらかんとしたやりとりにですね、さすが大阪の、おばちゃんと思ったんですけども、大阪の方かどうかちょっとわからないんですけれども、絶対行列の皆さんにですね、聞こえてるはずなんですけども、みんな無反応なんですね。で、私もちょっと吹き出しそうになったんですけれども、ここで吹き出してはいけないと思ってですね、平静を装ってたんですけれども、しばらく並んでると、1人2人と、離れてですね、3人目ぐらいに、私が離れました。結局、何のために並んでるのか、わからなかったんですけれども、聖書にはですね、狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い。そして、そこから入っていくものが多い。これはマタイ、7章13というところにあるんですが、人生っていうのは、目的のない、旅かもしれません。聖書にはですね、人々は、広い道路を歩きたがる。そして、私たちはみんないろんな悩みを、抱えながらもですね、懸命に生きています。比較的みんなと同じ道路を、歩いているんですけれども、でも時々、疑問に思うことがあります。人は、何のために生きているんだろう。みんなが生きているように、生きているけれども、その先どこに行くかわからない。だけども、とにかく生きてみよう。こういう気持ちで、私たちも、生きているんではないかと思います。今日は何の話をしようかと、思って、参りましてですね、この題を出してくれって言われたのは2月でしてですね、2月に題を出して、それから一生懸命それに合うような話を作ってきたので、ちょっと外れるかもしれません。で、どうして、今、私が生きているのか、どうして、神様が導いてくださってですね、ここに、いて、そして、最近考えている、人生についてのお話を、少しさせていただきたいと思います。以前は、うちには、仏壇もあり、神棚もあってですね、昔は友達と一緒にバカにしてたような、キリスト教っていうのがあるんですけれども、なぜ、ここに自分が、入り込むことになったかですね。私は先ほどご紹介いただいたように、雪の深い、北陸地方のですね、富山県の出身です。で、私の母は、当時としては、やや高齢出産で、30歳にですね、私を、産んだんですね。そしてさらに9年後にですね、弟が生まれたんですね。 で、私の母にはめまいの持病がありまして、まあ、私が小学生の頃ですね、まあ、半年に1回ぐらいめまいで倒れますと、まあ、動けなくなってしまったんですね。で、大体朝にそれが起こりまして、まあ、父は朝の早い仕事でしたので、その時いないことが多かったんですね。で、母が倒れますと私二人きりでですね、どうしていいか分からずに本当に不安な気持ちで困り果てていました。本当に、この苦しいめまいでですね、死んでしまうんじゃないかというふうに、子供の時思ったんですね。で、私のかかりつけのですね、町の先生に電話するとですね、朝5時ぐらいにですね、遠くからやってきてくれるんですね。そして、まあ、玄関から外に出てですね、待っていますと、向こうから白い車がだんだん大きくなってきまして、まあ、本当に救世主が来たっていうような感じでですね、嬉しかったのを覚えております。で、その時に、まあ、母を診察してもらってですね、そして、まあ、ありがとうございましたっていうふうに、まあ、ピコッとお辞儀をしましたらですね、しばらく眠そうな顔でですね、まあ、お母ちゃんのためなら、えんやこらだというふうにして、まあ、おっしゃってくださってですね、まあ、本当に、ありがたかったんですけれども、まあ、そのような、まあ、医師に憧れてですね、まあ、医学生になった私でしたけれども、医学部で勉強してですね、まあ、卒業間近になってみますとですね、あれ、自分がですね、目標としていた、あるいは、まあ、こうあるべきと思っていた医師にですね、なっていないのに、まあ、気がついたんですね。これから、まあ、社会に出てですね、病院に行って、まあ、患者さんの命を預かる。あるいは、人生のいろんな悩みを受け止めてですね、そして、話を聞いてあげないといけない。まあ、その度量とかですね、まあ、人格とかですね、そういったものが、まあ、備わっていないというのに気がついたんですね。そして、どうもそれができそうな気配もないということでですね、非常に、焦った記憶があります。で、そこで、まあ、いろんなことをやってみようということでですね、先ほどのバスケットとかですね、まあ、これは医学部に入ってたんですけども、まあ、もうちょっと、鍛えないといけないということで、体育の先生とかですね、実技団に入るような人たちのクラブに入って、まあ、一生懸命、厳しい先輩の上下関係の中で揉まれたりですね、あとは大学で流行っていた新興宗教っていうのに頭を突っ込んだりしてですね、しました。それから、英語学校に通ったりですね、あとはバイトセンターっていうのがありまして、友達と一緒に、まあ、いろんなバイトをしたんですね。で、中でもちょっと忘れることができないバイトはですね、建築資材の運搬っていうのがありました。これは非常に強烈な、まあ、ただなんか札がかかってたんですけども、よく意味もわからずに、まあ、行ったんですけれども、工事現場に連れてかれまして、ドラム缶を、一人で、運べって言われるんですね。それで、まあ、ドラム缶って言って、なんか標準サイズになるのかわかりませんけども、まあ、普通のドラム缶なんですけども、まあ、これを、どうやって運ぶかと言いますと、その指導の方はですね、これを斜めにしまして、で、ぐりぐりぐりっと回すと確かに運べるんですね。で、私も真似をして、一生懸命こう、飛び乗ったんですけども、なかなか斜めにすらならないと、まあ、いうことでですね、まあ、これ本当にきつくて、まあ、ドラム缶がこれ空だったのか、入ってたのか、ちょっとそれも未だにわからないんですけども、困りました。で、まあ、やっとの思いでですね、斜めに、できて、まあ、だんだん、ちょっと、たまになってきたんですけれども、まあ、でもドラム缶を斜めにできてもですね、まあ、人格が高まるわけもなくてですね、まあ、当然、何も得るところが、まあ、人間としてはですね、まあ、なかったわけです。 で、大学を出ましてから、まあ親の近くに帰ろうということで、金沢大学の、まあ、医局っていうところに入りました。で、これは後で知ったんですけども、日本で、まあ、かなり厳しい、訓練の制度を持っておりまして、6ヶ月ごとにですね、大学とか、まあ、いろんな市民病院とか、市中病院ですね、県立病院とか、そういったところを、半年ごとに、回りまして、まあ、合計、10回ぐらいこう引っ越したことになるんですけれども、まあ、研修病院は4月と10月に、一斉に転勤になるんですね。そしてその医局に属する、まあ、50人ぐらいがこう、フルーツバスケットみたいな形で、まあ、石川県、富山県、福井県にある病院に、まあ、移るわけですけれども、ちょうど0時ですね。夜中の、0時をもって、この患者さんは、あなたの責任ですよというふうに、まあ、なりまして、ですので、もうギリギリまで一生懸命重症の患者さんを見て、引っ越して車に乗って、次の病院に行きますとですね、いきなり重症患者だと急変して、まあ、すぐ呼ばれると、まあ、いう形になってました。で、私もその金沢からですね、布団とか家財道具を車に積んで、そして、某市民病院に行ったんですけれども、まあ、部長先生が出迎えてくれまして、病院の隣のですね、まあ、居酒屋みたいなところで呼ばれてですね、まあ、よく来たなと。それで、今サイレンが隣で聞こえるだろうと。明日から、君一人で、立ち向かうんだぞと言われまして、本当に恐怖で、困ったんですけれども、まあ、その代わり、まあ、困ったら、まあ、いつでも呼んでいいぞと、まあ、いう一言を付け加えてくださったんですけれども、まあ、しかし、その半年の任期ですね、それから一回もアパートに帰れなかったですね。で、布団を詰めたまま、駐車場に車を置いてですね、雪が冬でしたので、10月から冬になって、雪が積もって、除雪車が駐車場を除雪するんですけど、私の車の周りだけこう除雪してですね、で、上から潰されないかなと思いながら見てたのを覚えていますけれども、まあ、駆け出しの頃はですね、本当に研修医マニュアルっていうのを、まあ、ポケットに入れてですね、まあ、救急車が来るとトイレで一生懸命読んだり、して、まあ、苦労したんですけれども、まあ、本当に当直の、嵐が落ち着き、一段落しますとですね、本当に、バタッと倒れて、廊下のリノリウムでこう、うつ伏せに寝てしまうと、まあ、いうような、こともありました。で、まあ、研修がですね、東京に、なりましたときに、まあ、妻と知り合いまして、まあ、こういう生活をしてるっていうのはあんまり言わずに結婚したんですけれども、まあ、長男の妊娠のときにですね、3回も引っ越したっていうんで、大変、恨まれまして、まあ、ずっと、恨まれております。で、私はですね、大学の5年頃ですね、まあ、教会、まあ、この教会であったんですけど、その時は全然知らずにですね、まあ、電話帳を送って、大学に一番近い英語学校っていうのを、まあ、探して、行きました。で、まあ、そこはバイブルクラスっていうのをやってまして、まあ、キリスト教っていうのと初めて、まあ、出会ったんですね。で、キリスト教と言いますと、この、まあ、半分裸に、されたですね、その、男性がですね、十字架につけられて、まあ、それを頭とする、集団と、まあ、いうふうに思ってたんですね。で、まあ、自分が救われるためにですね、このいろんな人を勧誘している集団ではないかと、まあ、いうふうに思ってたんですね。で、その時は、まあ、仏教とかですね、神道の方が、まあ、凛々しくてかっこいいと思ってですね、まあ、この世は、無だとかですね、 まあ、そういうより哲学的な、まあ、男が信じる道はこれだというふうに、まあ、思ってたんですけれども、で、まあ、その英語学校に通って、見ますと、実はそこが、まあアドベンチスト教会の、まあ、経営する英語学校だったわけですね。で、まあ、バイブルクラスっていうのがあるから、来てみないかということで、で、まあ、なんとか言い訳をして断ってたんですけども、まあ、断りきれずしぶしぶ、まあ、参加することになりました。で、しかし、まあ、外人の、英語の先生がですね、非常に熱心で、まあ、心を動かされて、まあ、何回か通うようになりました。まあ、聖書はですね、まあ、2000年前に書かれたにもかかわらず、いろんな、まあ、人々の悩みとかですね、失敗が書いてあるんですね。で、まあ、今生きる私たちと同じ悩みをですね、2000年前の人たちが悩んでいる。で、それは、ということは、2000年経ってもですね、どうも進歩しないんじゃないか。ですので、まあ、今いくら、まあ、自分が、良い人格を備えようと思ってもですね、これは非常に難しいんではないかっていうふうに、まあ、思ったわけです。つまり、まあ、自分の努力でですね、人格の成長というのは、まあ、ありえないんじゃないかっていうふうに、まあ、感じました。まあ、そして、まあ、私のためにですね、隣で、まあ、一生懸命祈ってくれる、まあ、学生宣教師の姿にですね、まあ、大変感動するようになりました。まあ、一番聖書の中でですね、親と思ったのは、まあ、宇宙の創造ということです。まあ、人類の、創造っていうのはですね、詳しく書かれてるんですね。ちょっと聖書を見てみたいと思うんですが、まあ、一番最初ですね、創世記一章一節なんですけども、はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神が霊の水の表を動いていた。またですね、まあ、一章の27節見てみますと、神はご自分をかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。また別のところはですね、ちょっと開かれなくて結構ですけども、私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ、必ず追い、持ち運び、かつ救う。これはイザヤ書というところにあるんですね。で、と思いましてですね、これはひょっとしたら、すごいことではないかと思ったんですね。まあ、仏教というのは、まあ、私も詳しいわけではないんですけれども、まあ、お釈迦様である、まあ、ゴータマ・シッタールタという方がですね、まあ、出家して、まあ、修行してですね、まあ、宇宙の、まあ、真実に、悟りを開いたということですね。ですけども、まあ、聖書はですね、まあ、さらに、まあ、宇宙がどうやって作られたか、また人類がどうやって作られたか、まあ、これを明確に記しているんですね。で、まあ、本当に考えてみるとですね、作ったものとですね、作られたものの関係っていうのはですね、まあ、人生にとって、まあ、本当に劇的な、私の価値観がひっくり返るような、まあ、そういう経験だったんですね。まあ、例えば、まあ、レストランに行きますとですね、料理長の方が出てきてですね、今日はどういうメニューで、どういう、旬の素材を使ってですね、で、お客さんが喜ぶように、まあ、どういう味付けをしたか、まあ、作ってくれるわけですね。まあ、これはただ出てくる料理ではなくてですね、それを作った、作者がですね、どういう気持ちで作ってくれたか、まあ、これが分かってですね、 余計美味しくなるわけなんですね。これは、まあ、心がこもってるからなんですね。で、まあ、やはりファーストフードとですね、まあ、手作りのお母さんの、料理を比較するとどうでしょう。お母さんの料理は、まあ、本当に、まあ、心も一緒に、まあ、いただくので、まあ、元気になったりですね、まあ、美味しいと思うんですね。まあ、一方人間もですね、まあ、作られた方がいてですね、そして、そのある目的や意味を込めて、まあ、作られた、まあ、こういう作者がいて、それをいただいて生きる、まあ、そういう中にですね、私たちの、まあ、人生とかですね、意味が、まあ、出てくるんじゃないかと思うんですね。でもし、まあ、自分で生きてると思うんであればですね、自分が生まれてですね、そして自分の力で生きていると思いますと、まあ、人類の起源はですね、まあ、偶然、発生した、まあ、アメーバが湧いてきてですね、まあ、命を持った、まあ、こういう人生にですね、目的とか意味っていうのを、まあ、考えようと思ってもですね、不可能なわけですね。まあ、子供がですね、お母さん、お父さんにですね、君はたまたま発生したんだよと、まあ、言いますと、まあ、当然ぐれますよね。お父さんお母さん本当に、君が欲しくてですね、そして、まあ、その結果生まれたんだよ、まあ、子供たちにですね、そのどういう思いで、子供を育てたか、まあ、それが理由があって作られた、まあ、作者がいる、それが本当に幸福の土台ではないかと思うんですね。まあ、自分で生きていると、まあ、信じますとですね、本当に、まあ、人生の意味を必死で探さないといけないんですね。そして、まあ、一生を探し続けるわけです。でも見つからない、まあ、なぜならば、まあ、自分は、まあ、偶然にできたというふうに思うからです。しかし、私たちが作られたと感じるときですね、まあ、初めて、まあ、生きる意義とか、まあ、目的ができるんではないでしょうか。自分で生きてるんではない、まあ、作られたと感じるときですね、まあ、自分は本当に、解き放たれます。作られたと感じるときですね、毎日の、まあ、重荷とか責任はですね、軽くなります。で、作られたと感じるときにですね、まあ、逆に、幸福が訪れるんじゃないかと思うんですね。まあ、自分で生きていると信じる限りはですね、まあ、根源的に自分の中に、生きられた、込められた意義っていうのを発見することは、まあ、できないわけです。では、何のために、作られてですね、まあ、私たちは生かされてるんでしょうか。まあ、これは聖書ではですね、他人を愛する心である、まあ、他人を愛するために作られたんだというふうに述べています。ちょっと聖書を見てみますとですね、新約聖書の317ページっていうところがあるんですけれども、後半の方ですね、コリント第一の手紙、13章の13節なんですけれども、それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。私たちは人生が分からなくなったときですね、いろんな困難にぶち当たったとき、あるいは生きている意味が分からないときですね、時々、まあ、自分探しの、旅に出ることがあります。ですけども、まあ、その執着駅はですね、まあ、自分の中にあると思うんですね。自分の中にある、まあ、人を愛する心、まあ、ここに、人生の、まあ、本性があり、また、まあ、幸せがあると思うんですね。で、イエス・キリストは、まあ、十字架にですね、まあ、貼り付けになった時に、あざけられて、まあ、罵られたんですね。お前は人を救うというけれども、 今殺されそうになっている自分さえ救えないのか、こういうふうに言われたんですね。でもその通りだったんですね。その通り、イエス・キリストは自分を救うことはできませんでした。ですけども、自分が死ぬことによってですね、他人を救ったのです。人類を救われたんですね。自分を愛し、自分を高める人生、これも生き方だと思います。ですけども、これは非常に、苦しい営みであると思います。なぜならば、いろんな享楽とかですね、楽しみっていうのはですね、すぐ感覚が、麻痺してしまうんですね。あるレベルに達してもですね、すぐ鈍感になってしまう。そして、もっと強い、幸福感、また強い刺激を欲するようになるわけですね。こういうように考えるときですね、私たちが誰もが迎える死ということにもですね、意味を持ってくると思います。自分で生きていると考えるとですね、死というのは幸福の、終わりであるわけです。また、命の、断絶となってしまいます。ですけども、自分よりもですね、もし、人を愛することができたらばですね、死というのは意味を持ってくると思うんですね。それはどうしてかと言いますと、他人の幸福とかですね、生命が、もし自分の死によってですね、高められたり、あるいは強められたりするならばですね、その死というのは非常に意味を持ってくると思うんですね。キリストの死というのはですね、その人生の終わりではなくて、私たちに本当の幸福を求めて、生きよう、本当の幸福のためにですね、イエス様は、自分の命を授けてくださいました。友のために命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。聖書にはこのように書いてあります。私たちは、本当に余分にいただいた人生といいますか、死すべき命ですけれども、作り主がいて、そして与えてくださった。この生かされている、喜び、これがキリスト教だと思うんですね。今持っているものっていうのは変わらないんですけれども、その由来を知るだけでですね、私たちの人生っていうのは、意味を持ってくるんではないでしょうか。皆さんの中には、いろんな苦しみや、あるいは病気の悩み、悲しみの中にある人もあると思います。しかし、自分を作ってくださった人がいて、そして、その魂をいただいて、生きるならばですね、人生は自分だけの孤独な戦いではないと思います。アインシュタインはですね、私たちの生き方には二通りしかない。奇跡など全く起こらないかのように生きるか、すべてが奇跡であるかのように生きるかである。今目の前にある、事象が奇跡の賜物と信じれば、人生は輝かしいものとなるであろうですね。神はいない、私たちがここにいるのは偶然だというふうに考えるか、あるいは全てが私たちのために作られた、この人生というのは本当にありがたいんだというふうに感じれるか、今日は皆さんとここにいてこの時間を共有してできたことを、本当に感謝しています。皆さんと共に一歩一歩地に足をつけて歩んでいきたいと思います。ではお祈りいたします。天の神様、今日こうして講演会に多くの方をお連れくださいまして感謝いたします。私たちは、さまざまな一人一人に固有の人生を歩んでおります。その中には苦しいこと、またどうしていいかわからないこと、 またこの生きている意味が見えなくなることもあります。そのような時に、いかに私たちが作られたものであって、そしていつも私たちが神様に導かれている、そのような確信を持って、歩んでいくことができますようにお導きください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。